はい、そっちで大丈夫ですか。はい、
はい、いいですよ。
こんにちは、デイリーポータル Z ラジオの時間です。今日の、進行役の編集部小賀です。そして、今日はゲストはおらず、
はい、
お相手はこちら、
はい、編集部石川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
うっかり、こんな二人でしかも今日は橋田さんが健康診断に行ってしまい、
そう、
安藤さんが米子に向かい、うん、米子映画事変で米子に向かい、
ウェブマスターはねイカダに乗
って、サントスと一緒にイカダに乗って神田川を下っているので光栄には私たち二人しかおりませんので、
はい、
はい、ちょっと寂しいですがツイートも片手間でやりながら頑張っていきましょう、
はい、頑張りましょう。
うちの旦那が、は旦那さんがですね、はい、さっき ATM でお金を下ろしたら、
はい、
隣に綾瀬はるかさんがいたとメールが来ました
すごい情報綾瀬はるかさんは、はい、ATM でお金を下ろしてらっしゃったんですか、
ね、預けてらっしゃったのか下ろしてらっしゃったのか振り込みをされていらしたのかはちょっと定かではないんですけど、
ATM とか使うんですね。
そうだね、うん、見間違いかね浮かれたメールが来ましたね。
が使ってる ATM も、
うん、
その直前にこうアイドルが使ったかもしれないですよね。
そう思うとお金を下ろすのも楽しくなりますね。
楽しみですね。
うん、さあ、
はい、
誰か最近一番最近会った有名人誰ですか。
有名人、
私誰かな。この間、うん、ピーター・バラカンさんはもう毎日のように会ってるんですけど。ピーター・バラカンさんの近所にお住まいなので。
有名人あったかな、
うん、
僕テレビをあんま見ないから全然知らなくて、で昔大学の時に空港の売店に勤めてたんですよ、
は
い、でなんか空港ってまあ有名人とかいっぱい来るんで、一緒に入ってる人とかがもういつもキャーキャー言ってるんですけど、僕だけ全然わかんなくて、
はて
誰なんですかみたいな感じで
そうなんだ。
そうなんですよね。
あ、そうそう、この間、はい、うちの近所で岡田田さんの T シャツ着てる人とすれ違った
岡田田 T シャツみんな着すぎですよね。
あれ着すぎなの。
すごい着てますよみんな。
あ、そうなんだ、うん、
岡田田さんっていうのはあの8月のクラブイベントに出てくれた DJ の人ですね。
あ、もう大人気なんですか。
うん、結構あの界隈ではみんな持ってるみたいな
感じ。岡田田さんが人気なんじゃなくて岡田田さんの T シャツが人気なの。
岡田田 T シャツが人気、まあ、岡田田さんも人気ですけど、
ちょっと大竹新郎みたいな感じですかねあのニューシャネルみたいな、はい、ああそうなんですね。
そうなんですよ。
びっくりした、
うん、
あれすごいですね、岡田田って書いてあるんですよね。
そうなんですよね
あなたがっていう感じになるこの間のイベントもさ、岡田田 T シャツを着てる人は岡田田さんじゃないんだよね。
あ、そうそう、岡田田さんは着てなかったですよね。そういうなんかこう自己主張のためのものじゃない
んですよね。ないですね、ロゴですからね。
そうですね、うん、グッズ
不思議ですね、
うん、
さて今日のテーマは引っ越しです、
はい、
ですね、3月21日に、光栄にやってきた我々デイリーポータル Z 編集部も、はい、いよいよ新宿に帰ることになりました、
はい、
元は新宿にいるんですね。
そうですね、よく聞かれますけどね、
どこが、うん、あれなんですかって言われますが、新宿にニフティの、オフィスがありまして、
はい、
そこから今、出張という形で光栄に来てました、
はい、
でその6ヶ月間の間にだいぶ荷物が溜まっちゃって、
そうなんですよ、ね、
引っ越しがちょっと大変そうで、う
ん、物増えて増えて、
うん、物増えたね、段ボールとかパンダの頭とか、
うん、
うん、漫画とか物質なんですよね。
そうですね、うん、ミラーボールとか
ついてるし、そうそうそうそう薪とかね、なんすかねこうぼーっとしてると物が増えてっちゃうんですよね。
増えますね。
それで、うん、来週の月曜日にはとりあえずこのアイーマ3ってところに今いるんですけど、はい、アイーマ1に、
1にな
ので10メートル弱8メートルぐらい引っ越しをまずしなきゃいけない
と、ね、隣の部屋ですね、
はい、で11周年が終わったら今度いよいよ新宿に帰るということで、はい、ちょっと本当に引っ越しをやるぞということでしてね、
やるぞって言って今週の火曜日の編集会議に気合を入れて、
うん、
で今に至るまで何もしておらず、
一切何もしてないね橋田さんがちょっと伝票確認してたぐらいかな。
あ、昨日ね僕伝票持ってきましたよ。
持ってきました本当、それぐらいだね。
そのぐらいですね、
伝票が来たっていうだけだね
送り状だけが
怖いですね。そのわけでちょっとあの引っ越しのコツみたいなものを今日は、
はい、
皆さんに、お伺いしたいということでですね、
はい、
ぜひソーシャルストリームの方に情報をお寄せいただきたいと 思います。
そうですね、
合わせて引っ越しのエピソードなんかも募集しています。
はい、
まずはね、あのライターのみんなから、引っ越しのエピソードを集めましたので、ちょっとそちらを紹介してみたいと思いますね。はい、ウェブマスター林、7月に引っ越しました。ガス水道は引っ越してすぐに出るのですが、ネット電話が申し込んでから意外に時間がかかるので、引っ越し前に手続きしておくべきだったと後悔しました。あとカーテン、引っ越してから注文したら1ヶ月ぐらい丸見えの部屋になりましたって。
あー、カーテン意外にね、忘れがちですよね。
そうか、
忘れがちだし、うん、現地行かないと寸法が分かんないから。
そうですね、
もうすぐ引っ越すから今日あたり買っとくかってフラッと買いに行けないんですよね。
あー、そうか、
うん、最初に見に行くときに測るか、
うん、
引っ越してから買うかしないと。
カーテンほど煩わしいものはないなって私思ってて
煩わしい
洗濯大変でしょ。
はいはいはいはい、はい、
でその引っ越しの時に取り、うん、もう大変だし、
はい、
だからうちカーテンのない家に引っ越しました。
カーテンのない家、
ふすま、
あ、
障子、
カーテンが不要な家ってことですか。
はい、
へ
ー、もうオール障子です。
え、今の家、
今の家。
あ、そうなんですね。
はい、
へ
ー、一箇所は本当はカーテンあってもいいんだけど、もうカーテンかけてないです。
もう一回かけたら終わりじゃないですかそんなに避けることなくないですか
洗濯がね。
あ、まあ、洗濯もそう、年に何度ぐらいじゃないですか。
まあそうですけど、
1回2回ぐらい。
まあ、カーテンは気をつけろってことですね。あと林、ウェブマスター林によると、ネットと電話は早めにやっとけと。でもこれみんな普通やるよね、きっと ね、
そうですね。
林さんがうっかりしてただけ。どう、そうなのかしら。あと荷物が多すぎて2人なのに5トンでした、だって多すぎるよね。
それ多すぎですね。
5トンってあれでしょ、佐川とか大和の普通のトラック、あれ5トン車、2トン、あれ2トン、んあれ2トン車だよね。
うん、
じゃあかなりの大型だ。
でかいやつ。
本かな、何が多いんだろう。本はむちゃくちゃ多そうですけどね、別役さん、林さん、
うん、
すごいね。
だってキャパ的には、
うん、
家一軒に入る大きさって限られてます
もんね。そうですね、どんだけでかい家に、ね、ライター伊藤さん、はい、いろんな引っ越し会社に相見積もりを取れるサービスに登録したところ、ハリソン・フォードの引っ越し者という会社から電話がかかってきて名前がかっこいいし価格もまあまあだったのでそこに決定したのですが、後日営業が来て名刺をもらったらアリサンマークの引っ越し者でしたこれ超いいエピソードですね
いい話ですね。
ハリソン・フォードの引っ越し者ハリソン・フォードの引っ越しちゃいけないでしょこれ、名前、これ本当にこの名前だったら
一回調べますよねその時点でね。
そうだよね、ハリソン・フォードの引っ越しちゃあ、でも絶妙にアリサン・マークの引っ越しちゃですね。
そうですね、ダジャレです ね、
うん、この相見積もりを取れるサービスは、
はい、
林さんはあれ頼むと1日に電話が30本ぐらいかかってきます、最後に切れて引っ越しなんかしないって言ってたこれ私も登録して
あ、しました、
うん、むっちゃ来るね。電話はしないでほしいっていうところにチェックとかつけるんだけど、
はいはいはい、
じゃんじゃん電話かかってくるんだじゃんじゃん電話かかってきて、じゃんじゃん実際に来るんですよ。
あ、もう訪ねてきちゃうんですか。
訪ねてきちゃう。
へ
え。で、見積もり取りますって、
はい、
怖いんですよ。で、あのお宅様でやりますって言うまで帰ってくれないっていうね結構すごいですよこれ。
帰ってくれない人が続々来るんですよ、
続々来る退去して
たまる一方じゃないですか。
そうなんですよ、うん、もうあ、どうしたらいいやろ。これこんなこと言ったら私消されるんですかね、引っ越し業界に真実をバラしたと言って。
それだったらもうみんなで一斉に来て、
うん、
そこで、
ね、やっとし
殴り合いで決めてほしいですよね
バトルロワイヤルでね、
そうそうそう、
生き残った者が勝ちみたいな感じでね、うん、そうなんですよ。でこれね、これに関しては、引っ越しに慣れているのでしょうか。ライター大北さん、
はいはい、
見積もりもらってきて一旦量を出してもらう、
はい、
その荷物の量を見積もりに来ると、
あ、その業者が見て、ご豚車ですみたいな話、
そうそうそう、出してくれるんですよ。でそれを出してもらったら、あるあとはできるだけ小さそうな業者に電話で見積もりを取る。
へえ。
そうするとどんどん安くなって、じゃんじゃん儲かる感じになります。うちは最初の見積もりが間違っていて積み残しが発生し、残し分は赤棒に来てもらいました。これプラマイマイのパターンでね
そうですね。でも引っ越し代って結構全然違う、うん、
全然違う、もう赤棒びっくりするぐらい違う、
ね、1回ぐらい浮くんじゃないですか。
あ、そうかもしれない、安いとこだとね。私うっかり大手でやっちゃったんですけど、すごい取られて、
は
い、で後で値切り上手、妹の 旦那さんが値切り上手なんですけど、
はいはいはい、
びっくりされた。
へえ、
ダメだっつって
怒ってました。
怒ってた。あの値切り上手な人って本当あーってなるみたいね。あのいっぱい払ってる人の話聞くと、
はい、値切らない人に厳しいですよね。
厳しい厳しい、すごい厳しい。ちゃんとしないとって言われて、私と旦那さんはしょんぼりしちゃったんだけどもうね、そこのうちの妹旦那さんはその、はい、我が家で、
はい、
あの冷蔵庫を弾き飛ばすっていう、
弾き飛ばす
なんつうのかな、冷蔵庫をその実家にあった冷蔵庫を妹の家に、そして妹の家にあった冷蔵庫を私の家に、私の家にあった冷蔵庫を弟の家にみたいな、
はいはいはい、
ちょっとサイズをこう動かすみたいな、で弟が東京の多摩に住んでて、
はい、
で私が東京の都心部、
はい、
妹埼玉、
うん、
でうちの実家も都心部っていう感じで、うん、結構離れてたんですけど、
はいはいはい、
すごい安くやってくれて、でうちすっごい狭いんだけどギリッギリで冷蔵庫上げてくれて、もうあっぱれでしたよそこの業者はなんつったっけな、どこだっけ、そんな大きなあの業者じゃなかったと思うんですけど、
でもそんなあの冷蔵庫1個とかでもやってくれるんですね。
あ、そうそう、まず大きな引っ越しをして1個、
はいはいはいはい、はい、
そっからその
冷蔵庫だけをって、はいはいはい、はい、
だからもう込み込みですごい、込み込みでうちがあの普通に、
うん、
500メートルぐらい引っ越しをしたのより断然安かった。ビーですね。
500メートルか。
大変でした。さあ、
はい、
次行きましょうか。
はい。
桜井さん、これ衝撃ですよ。
はい、
ライター桜井美香。
これ衝撃ですね。
引っ越しの前、引っ越しの約1年前に祖母から段ボールに入った米が送られてきたのですが、はい、その前から家にあった米がなかなかなくならなかったので、祖母の米は未開封のまま他の荷物と一緒にその引っ越しの時に送ってもらうことにし、はい、その開封しなかったんですね、はい、お米。
これあれですよ、あの閲覧注意的なやつ
です、ね。閲覧注意ですね。ちょっとじゃあわーわーわーわー、お食事中の方はわーわーわーって言っていただくといいかもしれません。引っ越しのトラックにそのまま開封しないまま積んでもらいました。すると引っ越し業者の人が段ボールから黒い臭い汁が流れてきたと慌てて言ってきたのです。どうやらその段ボールには袋に入った米と一緒に袋に入った野菜も入っていた。何かの衝撃で野菜の腐りまくった野菜の袋が破れ、黒い汁と腐敗臭、大量の小さい虫が流れ出てきました。トラックを汚してしまい場合によっては弁償と言われていましたが、急いで掃除をし弁償は免れました。これ見ようって話ですよね。段ボールを開けよう、開けよう。私段ボールを開けない人って結構いますよね。あのこれ Facebook の読者の方からもいただいたんですけども、はい、今まで5回ほど引っ越しをしていますが、必ず開かずの段ボールが発見されます。きっと必要ないものなのでしょうか。開けられないまま次の引っ越し先へ移動してきます。読者の佐藤さんからいただいたんですけど、これ捨てるか、開ける
よね、開けますよね、まずついて全部。
そうそうそう、うん、でも安藤さん、編集部安藤さんも、
はい、
開けないままもうずっと引っ越しの持ってってる段ボールがあるって言ってましたね。
何入ってるか気にならないんですかね。
もう気になるよね、
うん、
これでもさ、桜井さんもお米が送られてきてそれ開けないっていうのも、もしかしたらちょっとしたお菓子とか入ってるかもしれないって。
そうですね、
実家からの荷物って
ね、うん、多分入ってますよね。
入ってるよね、うん、実際野菜入ってたんだもんね、うん、これはうっかりですよ。じゃあここいらでお役立ちネタもいきましょうか。
はい、
ライター松本さん、食器を梱包するときに服を緩衝材に使うと片付けが楽です。これどう、
服
すごい、私いいなって思ったんですけど、
服を緩衝材に使う、あ、ゴミが出ないってこと？
そうそうそうそう、普通新聞でくるみますよね、
はいはいはいはい、
それを服で包む、
うんうんうん、
そうすれば服も別に段ボールに入れなくていいし、服とお皿は一緒に送れる。
でも、うん、服って、うん、服だけの箱を作っとけば、うん、後でもうそのままタンス入れれるじゃないですか。
そうね、
仕分け業務が発生しません、後で。
そうだよね、服を畳んでるままガポッていって、うん、やーって送ればいいけど、それを 一個一個
そう そうしかもだって皿同士重ねると割れちゃうから一枚一枚拭く皿拭く皿っていう、こうミルフィーユを作んなきゃいけないです
ねそうだね、家に着いたらまず皿と服を分けるっていう作業が発生するんだまあゴミが出ないっていう意味ではすごいいい
ですね。うん、まあそうですね、
新聞取ってない家とかはすごいいいかもしれないですね。
あ、そうか、新聞の確保がいるんですよね、新聞取ってない、
そうそうそう、新聞を取ってないとね、新聞が必要。あとは、あとこれ普通の知恵なんですけど、はい、ソーシャルストリームで読者の方からいただきました、はい、ガム手ハサミマーカーは個人で一つずつ持っておくと貸し借りしなくてよいので便利です。あと搬出搬入の際の動線の確保は必須、はいはい、うっかりこう動線を塞いじゃったりするんですよね、きっと。
そうですね、
引っ越しをするときに、うんうん、でガム手ハサミマーカーって確かに持ってないで貸し借りになったり、あ、どこ行ったどこ行ったってなること多いですよね、はいはいはいはい、
あのテレビの AD 方式ですね、一人一個ガム手とハサミを持っとく、そうそうそう、
うん、ガム手がこのなんかバンドみたいなところに、
そうそうそうそうそう、ついてるんですよね、うん、やっ
ぱりね。あと私が引っ越し、初めて引っ越しするときに言われたのは、
はい、
輪ゴムを手首につけとけって言われた。
輪ゴム、
うん、ね、
はい、
でも輪ゴムって思うじゃん
はい、
私も輪ゴムって思ったまま大して役立たないけど引っ越しの時は輪ゴムとりあえず腕に巻いてるけどでもあんま大した役に立った覚えはないですね。
あ、なんか引っ越し思い込みみたいなのありますよね。
あ、そうだね、
僕なんか引っ越しって友達に手伝ってもらうもんだっていう先入観があって、
あるあるあるあるある、
で大阪からこっち引っ越してきた時に何人か呼んだんですよ、3人ぐらい、ご飯をおごるから引っ越し手伝って言って、いやでも別に引っ越し屋が全部入れてくれて、 あと2時ぐらいだから別に手伝ってもらうこともないし特に手伝ってもらうこともないままご飯だけおごって解散しました。
あ、マイナスだね、
マイナス、
まあ、楽しいからいい
じゃん。まあ楽しいですけ
ど、ね、まあうん、そういう時ってさ、あ、私も友達の引っ越しについていって何もやることなくて、はい、結果風呂を洗ったっていうこと
が立つ取りあと濁さず、
それでなんか素敵な菓子折りをいただいて、
はいはいはいはい、
まあ、結局多分それも思い込みによるもん
ね。そうですよね、人手がいるんだっていう、
うんうんうん、人手いらないんですよね結構ね。
いらないです。あ、一個思い出した、
うん、
あの、
うん、
嫁がね、
はい、
結婚前に引っ越す時に手伝いに行ったんですよ、うん
う
ん、
はいはい、
前日に、
うん、
前日の夕方ぐらいに、
はい、
したら何にも準備してなくて、
あれ、あー怖いよ怖い、そういう人いるよね、いるいる。
でそっからもうガーって夜準備、うん、お前何
やったんだよ、
そうそう準備して、うん、一通り終わって次の日の昼ぐらいにちょっと引っ越しはもうすぐ来るっていう時になって、うんうんうん、なんかね、友達に愚痴のメールをしたんですよ、
うん、あの嫁がもう全然引っ越しの、うん、
準備してなくてっていうメールをしたんですけど、うんうん、間違えて嫁に送っててまあでも本人反省してましたけど
あ、それは素直な奥さんでよかったですねカッチンとかなってね、もうギスギスの状態のままえ、それ新居に引っ越しってこと？
その時は、はいはいはい、新居に引っ越
し先に、あ、だったらいいけど、新居に引っ越してそんで、まあ、いつも全然とか言ってメール来たんだらね、もうギスギスの新婚生活スタートですよ。
そうそう、
よかったね困ったことなくて。ああ、そういう怖いですね、メールの誤送信は ねもうコンプライアンスですからね。
コンプライアンスですね、
もうむちゃくちゃコンプライアンスですね、
個人情報漏洩したりしますからね。
そうですね、もうそういう、もうそういうとこは気をつけていかないといけないです、はい、さて、あ、太田さん、ライター太田さんは、
はい、
ここ10年ぐらい引っ越しをしていませんが、いつ来るかもしれない引っ越しの日に備えて1年以上使ってないものは捨てるようにしてます。だって、
へえ、
捨てます。私も結構物捨てるの好きなんですけど、
僕ね、あんまり捨てないんですよね。
買わない、そもそも。
うん、買わないっていうのもあるんですけど、
うん、
うん、捨てないですね。
何が増えますか？レコード、やっぱりレコードですか、 CD？
うん、 CD はでも増えますけど、基本捨てないものなので。
そうですよね、うん、
本かな。
あ、そうそうそうそう、本がね、
うん、本となんかよくわかんない雑貨、
うん、よくわかんない雑貨ねあれでしょ、ストラップでしょ、
ストラップとかあと、ね、民族楽器とか買っちゃうんですよね、僕。
あ、 それはかさばるね。
そうそうそうそう、うん、なんか竹の木みたいなやつがいらねえなって思うんですけど、
ビンビンビンって弾いて
ちっちゃいやつ多少
いらないんだ、
うん、なんかね、まあ、使わないですよね、まあ、
使わないよね、
まずね、置いとくけどくらいの、うん、
あそれどうします、捨てる、
最後は
捨てないよね、ちょっとね、捨てにくいね、
でもね2000円ぐらいとかで買ってるやつ、うん、だから割に安いから、まあ、うん、欲しくなったら買いやいいかと思って捨てますね。
あ、本当、う
ん、でも捨てるのも普段捨てないから、引っ越しの時とかですよ、
やっぱり。あ、そうですよね、うん、なんか雑誌とか紙物は割とちょいちょい捨てるけど、
はいはいはいはい、うん、
それ雑貨とか捨てるタイミングないんですよね。
ないですね、うんうん、
この間あの子供のおもちゃの棚卸しをして、
はい、
結構捨てるとか人にあげるってしたけど、よしやろうって思わないとちょっと減らないですよ ね、
すね、おもちゃとか確かに、ね、
うん、
年代上がっていくといらなくなる
のがあるから、まあ、そう、子供のものっていうのはまあ確実にいらなくなるから、ね、うん、服とか着られなくなったり、ね、はいはいはいはい、遊ばなくなったりして、どんどんで次のものに行くからね。
そうですよね。
でも1年以上使っていないものは捨てるようにしてるってすごいね。
これなんか管理箱みたいなのがあるんですけど、
ああ、うん、なんか1年以上着てない服は捨てようみたいな動きあるよね。
はいはいはいはいはい。
私でも5年ぐらい着てなくて、うん、結構急に着出す服とか
あります
よ。あるよね。
あります、ない
です、ない、あるんですよ。
それどう、何をきっかけに着るんですか。
なんか、あ、なんかちょっと着てみっかと思って着たら行ったり来ちゃってあ、リバイバルって思うことが結構あるんですけども。
ああ、それないっすね。
本当、
うん、自分リバイバル、
自分リバイバル起こるよ。
起こりも起きますか。
絶対に起きないから捨てろっていう言説なんだけども、うん、その1年着ない服は捨てるやつ、はいはいはいはい、実績あるから、
うーん、
いよいよ捨てられなくて。でもまあ服もじゃんじゃん捨てますけどね、結構。
5年
か、売るけど
5年寝かせばっていうことかもしれないですよね。
あ、そうですね。5年はもう無理かもしれないですね、うん。今ソーシャルストリームの方でいただいたコメント、
はい、
今日はリサイクルショップとか古本屋に売りまくる、それで引っ越し費用に充てる、だって。
ほう、
そんなに大きな額になるってことですかね。でも本とかは、
うん、
ねえ、漫画とかって結構高値で売れますもんね。
あれ貯めてるとブックオフとかでも5000円ぐらいになったりしますよね。
ああ、そうですね。
ちゃんと売ったらもっと高いのかな。
うーん、ブックオフについ売ってしまうけどね。
うん、
楽だから。うーん、服を、ちなみに私は前回の引っ越しの時に CD を全部 MP3 に
はい、
データ化して
売りました。
売ったの。
お
したらデータが飛んだそれをこの間西村さんにその話をしたらもうキャーって西村さん悲鳴を上げていましたね。
そう、それが怖くて、
そうなんですよ、
ね、手放せないですね。
そうなんですよ、手放さない方がいい、
うん、
あと本は売ってももう一回買えるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
まあ、CD もそうだけど、うん、でも雑誌ってちょっと、
ああ、雑誌は手に入らないですね、
うん、雑誌は取っとくっていうのも。
あ、なるほど、ね、
うちはそれ派ですね。雑誌は結構脈々と取ってある。
へえ、
うん、そうしてます。本は結構もうしょうがないから売ったりしちゃうかな、うん、売ったりあげたりね。あ、私漫画配るの好きなんですよ
配るんですか。
配る、
誰に配るんですか。
読んだ漫画を入って、はい、配る入って配る。そう、あると、まあ、何度も読むんでしょうけどね、うん、置く場所がないので漫画は配ってますね。
それ漫画ってコミックですか、
はい、
コミックっていうかあの単行 本、
うん、
貯めてから配るんですか。一冊ずつ配る、
一冊ずつ配ってますよ
じゃあ急に5巻だけ配給される人とかがいるわけですね
いるけど、まあ、それは4巻まで読んだ、5巻読んでない、
あ、なるほど、
まあ、急にね5巻あげるってことはそんなにないですけどうん、さあ、続いては、
はい、
続いてのお便り、お便りじゃないですが、玉置さん、ライター玉置さん、前に勤めていた会社の引っ越しで組み立て式の棚がエレベーターにそのまま入るかどうか引っ越し会社によって見解が分かれ、
おお、ドキドキしますね、
うん、見解が分かれることあんの。 でギリギリ入るというところを信じて頼んだのですが、当日やっぱりギリギリ入らなくて、引っ越し会社を決めた私が責任を持って棚をばらして組み立て直す羽目になりました。引っ越し会社によって見解が分かれるってすごいですね。
そうですね、
これ結構大問題ですよね。
これあれですかね、こうカーブとかがあって角で引っかかっちゃうパターンですかね。
あ、そうだね、
うん、でもこれ玉置さんがばらしたんですね、引っ越し屋じゃなくて。
ばらしたのは引っ越し業者かな、組み立てた、あ、本当だ、ばらして組み立てた、うん、本当ですね。でも入るって言ったんだからばらすのもやってもらいたいですよね。
そうですね、
あの引っ越しって入らなくって急遽翌日なんつうのリフトみたいのを手配してプラス何万になっちゃったみたいな話とかよく聞きますけどね。
あ、
うちもさっきあの冷蔵庫ギリギリ入ったって話をしたんですけども、
はい、
もしかしたら入んないかもしれないってその現場見て引っ越し屋さんが言って、
はい、
入んなかったら明日ちょっとリフトですねって、明日リフトですねって、なんかこう業界感あふれる明日リフトかーって言って、でも結局リフトは来ずに間に合ったんですけど、あのよくベランダからソファー入れるとかピアノ入れるとかって話は聞くけど見たことなくないですか、うん、
見たことないですね、
うん、今日も日本のどこかではベランダからピアノ入れたりソ
ファー多分入れてるんでしょうね、
見たことない。
この間テレビ見てたら、うん、なんかどっか外国でこうロープで釣り上げてましたよ、うん、ベランダからソファーを釣り散々持ち上げといてやっぱ無理だわって下ろしてましたけど、
あららら入んなかった
入んなかった
入んないってすごいですよね。あの家具屋でさ見てると入んないなんてもう思いもしないもんね。
あ、そうそうそうそうそうそう、
うん、まあ、家具屋で見たものって大体家に持って帰ると大きくなるじゃないですか、
うん、
そういう感じ。
でもそこまで大きくなるとはですよね。
うん、そう
だ
よね、
大きくなるだろうなとは思うけど、
なるだろうな、なるだろうなとは思うけども、
通路を通らないっていうのは相当ですから ね、
うん、ね、なんかさ、なんかもう頭の中に結構もう大型の冷蔵庫ってキッチンにあるものだと思う。
はいはいはいはいはい、はい、
それが入らない。
そうなんですよ、こうアフターの絵はもう見えてるんですよね。
見えてる、綺麗に見えてるから、うん、それが突っかかるっていう、なんか引っ越しって結構予想外の連続ですよね。
そうそうそう、
もう夢に描いた未来が現実化しないことこの上ないよね、うん、引っ越しというシーンにおいては。
そうそう、しかも自分が毎日通ってる通路を通らないものがあるとはっていう、
ね、思わないですよね、うん、そうなんですよね。ライター斉藤光弘さん、
はい、
大学に入って一人暮らしした最初の日のご飯がコンビーフだったのをよく覚えています。家族と離れても全然寂しいとか思わなくて、まず自分の食べたいものを丸々一個食べられる幸せに浸っていました。コンビーフ一貫は確かに豪勢ですね。
そうですね、
うん、あれ一貫500円ぐらいするもんね。450円ぐらいするか、
うん、これ一人暮らしの最初の日って覚えてます？
ね、
僕も覚えてないんですよね。
一人暮らしの時ってどんなもの食べてました？結構ちゃんとご飯食べてました？
僕ね、毎日同じパスタを食べてましたね。
あ、作って？
だから大量に買ってきて茹でて、でなんかペペロンチーノができるふりかけみたいな、
う
ん
うん、ある
それを毎日食べてました。
大丈夫それ？昼は普通に学食とかで食べて、
あ、そうそう、昼は普通に学食で食べて夜はそれで。
はあ、私も一人暮らししてた時ひどいエピソードがあり、
はい、
なんかよくわかんないんだけどピーナッツと食パンだけで生きていた。食パンが、はい、小岩っていうところに住んでたんですけど、
はいはいはい、
私が住んでた当時小岩なんか知んないけどすごい物価が安くって、
はい、
あのね、西小山から品川区の西小山から江戸川区の小岩に引っ越したんですよ、
はい、
で、
はいはいはい、
西小山もすごく物価の安いところなんですよ。野菜とかむちゃくちゃ安くて、はい、でも、うん、それ以上に安くってもうびっくりしちゃって、
はい、
食パンが一斤80円とかだったんですよ。
安いですね、80円
と思って、
うん、
これは食パンを買わないとと思って。あとなんかピーナッツもあれそうか千葉に近いからかな、安かったんですよ。ピーナッツと食パンが異様に安くって、
はい、
感激し、
はい、
食べていた。
え、それは食パンにはバターを塗るんですか？
塗らないです。
あの給食みたいなこう生食パンと、
そうそう生食パン焼いたかな、焼きはしたかな、
はいはい、にピーナッツは
あのピーナッツを
そのまま
落花生だったから、
はい、
剥
いて食べパン食べ、
うん、
剥いて落花生、
意味がわからないんだよねあの時のことが
それすごいですね、
はい、ちょっと未だに意味がわからない食生活ですわ。
なんか荒れた食生活ってこう一言で言い切れない感じがありますよね。
うん、なんなんだろう、ね、でもペペロンチーノもそこそこだと思うけど、ね、
あ、そうですか
安藤さん確かあれだよね、じゃがいもばっかり食べたっつってたね。
あ、言ってましたっけ、
一人暮らしの時はお米を買わずにじゃがいもばかりを食べてた。なんか芋が安かって
へ
え、うん、なんかいろいろありますよね、一人暮らしの時のご飯ってね、
うん、でも地主さんいまだにそういう生活してるからすごいですよね。
そうだよ ね、うん、
そうだよね、彼はね一日一食ですからね、
すごいですよね、
うん、
でも私もついこの間子供が生まれる前まで何食べてたか全然思い出せないんですよ、はい、
そうなんですか、
料理をそんなにしなかった気がするん
です
。へー、何食べてたかなって思うと、うん、朝はパン食べてた気がするけど夜何食べてたかが思い出せない。
外食してたわけじゃなくて、
よく近所の花の前に行ってたのは覚えてるんですけど家でも食べてたとは思うんですよね、うん、結構こう自分が何を食べて生きてたかって忘れがちですよね。
そうですね、
うん、さあ怖い話もと、あ、今ソーシャルストリーム、タイ米が安い時に毎日タイカレー食べてたら、はい、体臭がタイ人っぽくなりましたタイ人の体臭を知らないので何とも言えないですが、う
ん、分かんないですけどね、
うん、すごいね。あ、なんだなんだ、そうこうしてる間に時間過ぎてますよ。
あ、本当だ、
近くよ、びっくりしました。ちょっと最後に一つね怖い話があるので、
はい、
ライターでザコザコの平野さん、
はい、
2階が大家1階が自分という構造の住宅に住んだことがありまして、引っ越し1ヶ月後ぐらいでしょうか、大家が夜中に床をどんどん叩き出すという嫌がらせを受けました。大家さんは一人暮らしのおばさんで、会うと笑顔で挨拶してくれたけれども、いつもちょっと酒臭かったと。
ほう。
で不動産屋さんに相談したんだと、苦情を言ったっていうか、まあこういうそういうちょっと2階からどんどんやされてるんですなんて言っても掛け合ってくれない。でやむなく引っ越すってなった時に、鍵引き渡しの日に、今日はなんで引っ越すんですかって大家の前でその不動産屋さんに聞かれてゾッとしたのを覚えてますどういうことなんですかねこれ。
これなんか何も解決してない、ただ、
ええ、全てがそのままですよねもう平野さんも引っ越すし、大家、うん、さんもあのままだし、きっと次に入る人もそう、
そうでしょうね、うん、
今考えるとグルだったのかなとか思っている。
ただただじどっとした話ですね。
じどっとしてますよね。怖い
怖い、
うん、ちょっと時間が来てしまったので、こんなところでそろそろ、はい、告知ですが、
はい、
11周年が、来週に迫ってきております、
はい、
10月、実際は10月7日が11周年ですが、
はい、
6日7日にかけて何かやろうという話、
という話をしてます。
徐々に詰まってきましたので、はい、どうかお楽しみにしてください、
はい、
そして、今週末、今、ジャガイモを食べて暮らしていた安藤さんが米子に向かっています。米子映画事変に、商店街エリアに登場します、はい、なんかスナックを借りてイベントをやると言ってましたね。
ガイナックスのイベントなんですよね、これはね。
そうですね。で、開催日は9月28、29と10月5日、6日にあるんですけども、デイリーが出るのは9月28、29の2日間、
はい、
会場エリア内の空き店舗スナック跡地を借りて活動を行います、
はい、
でライター地主さんと沖田さんも行ってます、
はい、
ということなので、
もう明日明後日ですね。
そうですね、ぜひお近くの方はよろしくお願いします、
はい。
そういったわけで、
はい、
今日はやっぱちょっと2人だとなんか
わたわたしますね。
ねえ、あと笑い声とかも起きない
。ちょっとね、あの話に集中できないですよね。
あ、そうですね。ちょっとい
ろいろ
石川君はツイートもしてくれながらでした。はい、はい、来週はまた賑やかにラジオをお届けしたいと思いますので、
は
い、
来週はね、は
い、
火曜日は
尾
張さんが電話で出演して、
尾張さんが、はい、うどんが大ヒットした、
うどん大ヒット、
うどん一日10件、
なんかねマニラに行ってきたらしいんですよ。
あ、はいはい、あのツイッター見ました。
そうですそうです、
は
い、その話を聞こうかなと思って、
フィリピンの話を、
はい
はい、していただこうかと思いますので、はい、どうぞお楽しみに、はい、では今日のラジオはこの辺です。さよなら、
さよなら、
ありがとうございました。